ラジオで発信、島原半島ユネスコ世界ジオパークの魅力シリーズ。このコーナーは島原工房の在庫食品、稲妻電気工事の提供でお送りします。島原半島の歴史、文化、観光、名物などの情報を発信するこのコーナー、今日も島原半島ジオパーク協議会福田孝之さんにお電話でお話を伺います。福田さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
はい、今日もどうぞよろしくお願いいたします。それでは早速なんですけども、はい、志保さんにちょっとお尋ねしたいんですが。
私、はい、どうぞ。
佐賀の県庁って行かれたことありますか？
ありますよ。
ありますよね。この間ですね、佐賀県庁で働いてる人に、うん、県庁の展望ホールってあるじゃないですか。
はいはい、最上階。
から、雲仙普賢岳がですね、見えるって話を聞いたんですけど、実際見えるのかな。すごい距離あるじゃないですか、佐賀の県庁から雲仙普賢岳まで。ご存知かなと思ってちょっと聞きたくて。
佐賀のその展望ホールって360度ぐるっとこうガラス張りになってるとこなんですよね。なので、その県庁から南側を見ると雲仙、お天気にもよりますけど、見えますよ。
なんか
そう、季節によってもすごくクリアに見える季節とかもあるんですよ。だからいつもね、うちからも実は見えるんですけど、そう福田さんって呼んでますよ。
嘘だ、それ。それは嘘だ。
バレた。
今度ちょっと普賢岳に登った時は、じゃあ北の方向いて、翔さんとかってちょっと。
見ときます。その環境で見ときます。
言いながら大きい声で呼んでみます。
どんなコール&レスポンスかわからん。タイムライン。
本当ですよね。雰囲気がすごいですね。
福田さん見えるんですね。びっくり。
その普賢岳なんですけれども、実は僕先月山頂まで、普賢岳の山のてっぺんまで登ったんですね。新田峠というところまでは車で行けて、そこに車止めてから歩いて30分弱ぐらいなんですけども、あざみ谷っていうですね、場所がちょっとあるんですね。でそこすごい鳥がたくさん見られて、野鳥が、バードウォッチングのポイントになってるんですけれども、すごいこう、それは先月8月だったから、すごいセミの声とか鳥の声がすごく聞こえる場所だったんですけども、そこからさらにちょっとこう進んでいくと、登っていくとですね、風穴って呼ばれる風の穴ですね、風穴っていう穴が開いてる場所があったんですけども、あるんですけども、ここにでびっくりしまして、僕ちょっと初めてそこ気づいたんですけど、夏なのにめちゃくちゃ冷たい風が吹いてくる場所なんですよ。そこ
冷たいって感じるぐらいの風なんですか？
もう涼しいっていうレベルをちょっと通り越えて、ちょっと思わず寒って言ってしまったぐらい。
そんなに、
見てたら白いこうもやみたいなのがわーっとこう出てて、でそこに行くともう冷たくて、はーって息吐いてみたら息が白くなりました。
これその穴っていうのは、地面にポコンって開いてるっていうか、なんていうの？
なくて、なんていうのかな、洞窟というか、ホラー穴というか、あんまり大きくないんですけども、目の前というか、ちょっと上の方にそれが開いてて、でそこってですね、ちょっとこう、ジオパーク的な言い方をすると、その溶岩が冷えたときに、溶岩って、あったかくなると膨張するけど、冷えたらこう縮むじゃないですか、
ギュッと締まる感じですよね。
で冷えた時に縮んでひび割れができて、その隙間らしいんですけれども、
なるほど。
でその風穴の中ですね、真冬に凍った氷がまだずっと残ってて、年中、だから穴から冷気がこう吹き出てくるんです
よ。
だからですね、昔はこの冷気を利用して蚕、絹糸を作る蚕ですね、が卵からこう生まれる、帰る時期を、寒かったらもちろんこう帰らないので、それで遅らかしてですね、農作業の時期がこう忙しい時期をずらしたりして調整をしたりとか、あと、氷室っていうのかな、その氷作りとか、氷を貯蔵しておくような場所として使われていたそうです。
なんか、もう天然の冷蔵庫みたいな感じですね。
そうなんです。冷蔵庫みたいに。
ね、うまく使ってたんですね。
ねえ。
そうなんです。
面白い。
ね、 で、まあ、あのそういった場所がですね、そのアザミ谷であったり、はい、風穴であったりっていうのが普賢岳にはあるわけなんですけれども、うんうん、こういった場所を舞台にした島原半島に伝わるアザミ谷の乙女という民話お話があるんですよ。
初めて聞きます。
あの前置きがちょっと長くなったんですけども、この民話をちょっと今日紹介したいなと
お願いします
思っております。ちょっとご紹介させていただきますね、はいはい、あの昔、まあ、あるところにあのお金持ちの長者さんがいたんですよ、うんうん、でその長者屋敷では、まあ、何十人もの使用人がこう働いていて、で長者夫婦には一人息子がおりまして、で箱入り娘ならぬ箱入り息子で、まあ、とっても大事に育てられているんですけれども、うん、屋敷のですね、奥の奥の部屋の中で暮らしていたそうです、うん、で村の人もですね、息子のことをあんまり知らないし、息子も村の人のことをあんまり知らない、まあ、そんな感じだったみたいなんですね、うんうん、でその息子が年頃になったある日のことなんですけれども、うん、月明かりがキラキラとこう綺麗な、風が吹く晩にですね、どこからか綺麗な声が聞こえてきたそうです、うん、それから毎晩美しい声が聞こえてくるの でその声誰だろうなと思って息子は聞いてたんですけども、日に日に屋敷に近づいてくるそうなんですよ、である晩いよいよこう自分の部屋のすぐそばに声が聞こえてきたので、息子が部屋の戸を開けてみたところ、そこには見たこともない美しい娘が立っていました、で息子はまあ、一目惚れしたんでしょうか、うんうん、その娘をですね、部屋に、自分の部屋に招き入れて、で朝まで語り明かしたと。そんなことが何日も続いていたところ、うん、あの長者屋敷 その夫婦、お父さんお母さんですね、うん、あの娘はどこの娘なんだろうなっていうふうにちょっと不思議に思って、
うんうん、
で長い糸の端っこをですね、こっそり娘の着物に縫い付けていたんですよ。そして次の日、長者夫婦が糸をたどって見ていくと、糸はですね、里の方には下らずに山の方に登っていくんです、
うん
うん、でたどっていくとアザミ谷に続いていました、
うんうん、
アザミ谷ってその人が住むような家とかないんですよね、そういう場所じゃなくて、うん、でと思いながらまだ糸が続いているので、さらに糸をたどっていくと洞窟の中に続いています、
うん、
でその洞窟の奥の方に進んでいくと、うん、糸の先にですね、大きな銀色の大蛇が、蛇がいました。でその蛇の体の鱗にはですね、はい、縫い付けた糸が続いていたと。
へ
え、はい、でそれを見て、まあ、お父さんお母さんびっくりして屋敷に戻って、うん、でその今見てきたことを息子に話すんですけども、息子は信じないわけですよ、
うんうん、
でそれなら自分の目で確かめてこいっていうふうに言われて、息子は使用人を一人連れて山へ向かいました、うん、ね、アザミ谷について洞窟に入って、うん、糸の先には確かに大蛇がいたんですね、
うん、
で息子にその屋敷に息子が帰ってきて、で、まあ、すごく激しくこう嘆くわけなんですよ、
うんうん、
で長者夫婦も、まあ、そんなそのできるものなら結婚させてやりたいというふうに思ってたんですけども、うん、相手が蛇ではですね、そう思ったないということで、まあ、残念ながら、うん、でその日の晩のこと、うん、風が吹いてきて、キラキラ明るい月明かりの下、娘がいつものようにやってきます、う
ん、あ、来たんですね、
うん、で息子が娘を部屋に招き入れて、うん、今日見てきたことを話します、
言っちゃった、
で息子の話をですね、涙をこう目にいっぱい浮かべて聞いていた娘は、うん、黙って立ち上がると部屋を出ていきました。遠くから悲しげな歌声が聞こえたという話なんですね。それっきり、うん、娘は姿を見せることはありませんでした。
そうなのか。
あー、切ない。で、ですね、それから数ヶ月して、うん、屋敷の門の前に可愛い男の子の赤ちゃんが置かれていたんですね、うん、で赤ん坊の産着には銀色の鱗が一枚縫い付けられていたと、そういうお話が伝わっております。アザミ谷の乙女というお話を、民話をご紹介させていただきました。お聞きくださりありがとうございました。
キュンってなります。キュンって
ねえ、すごくこう胸の締め付けられる、
うん、
民話ですね。初めて聞きました、
うん、そうなんです。ちょっとこう切ない、でも、ね、なんかすごくいい話だなと思いながらですね、
素敵。その男の子は大切に育てられたんですか。
ということなんです。大事に長者の、この家でですね、大事に育てられたというふうに最後終わっております。
へー、
うん、
や面白いものですね、やっぱりその土地に伝わるお話ってね、
いろんなこう土地にやっぱり日本各地、うん、いろいろ民話っていうのは伝わってるとは思うんですけれども、意外とですね蛇とかあと竜とか、そういったのが登場する話って多くてですね、あの蛇という字を使ったあの水の流れとかと関わりのある言葉っていうのが、まあ、いくつかあるんですけれども、例えばあの蛇口っていうじゃないですか、水道の、あれ蛇の口って書きますよね、あと川が蛇行するとかっていう風な言葉もありますけども、あれも蛇が行くっていう風に書きます。
あ、くねくねね、こうカーブしてる、あ、本当だ。
なのであの火山がある土地の民話とか民話にはですね、竜とか蛇がよく登場するみたいなんですよ、
あ、へー、
それはおそらくその川の流れだったり、もしかするとその土石流とか火砕流とか溶岩流などのその自然の営みがですね、山とか自分たちが暮らす土地を作ってきたとい こう自然に対する畏敬の念があって、そういったものが民話にも反映されていったのではないかというふうに考えられるのかなというふうに思っております。
なるほど、
というわけで、ね、今日はちょっと長くなりましたけども、あの天気が良かったら佐賀にお住まいの方からも直接肉眼で見えるかもしれない、雲仙普賢岳にまつわる民話をご紹介させていただきました。
今日も本当にあの興味深く、はい、聞かせていただきました。
私ね、8月の初めぐらいに行ったんですよ、雲仙。
お、そうなんですか。僕8月6日に登ったの で結構近い時に、
あ、それよりちょっと、そうそうそう、ちょっと遅かったけど、でも本当涼しくて、初めて似た峠も行ったし、あのなんかロープウェイ、
そうそう、
乗ったし、はい、でも今日の話知ってたら絶対私も行ったのに、
本当ね、風穴、
あの登山道みたいなのが書いてあったからどうするとかって友達と言いながら、今日はやめとこうかって知りたかった。
次の楽しみにまたぜひ次回も、ね、登りに来てほしいと思います。
行きます。すごく素敵な話をありがとうございます。
本当に今日もありがとうございました。
お聞きくださりありがとうございました。
わあ、素敵なお話でしたね、本当ね。
でもね、なんかすごく本当素敵な場所で、その8月初めの方に行った時はもうやっぱ夕方近かったんですけど、ちょっとひんやりしてて、だいぶ気温も、ね、街の中とは違って、その時点で日暮らしとか泣いてましたもん。
ああ、そうなんだ、8月の、そうなんだね、いや今のね、あの民話興味深かったので、もう一度、ね、聞きたいという方、NBC ラジオホームページ、ラジオで発信、島原半島ユネスコ世界ジオパークの魅力シリーズ専用ページがありますし、スマートフォンアプリラジオクラウドでも聞くことができます。島原半島ジオパークへの詳しいこと、お問い合わせは島原半島ジオパークホームページ、もしくは電話番号 0957-65-5540 までお問い合わせください。今日も島原半島ジオパーク協議会福田孝之さんにお話を伺いました。ラジオで発信、島原半島ユネスコ世界ジオパークの魅力シリーズ、このコーナーは島原工房の大光食品、稲妻電気工事の提供でお送りしました。